皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは妊娠中そして産後の冷えにご注意をということで、お話を伺うのはフリー助産師の浅井孝子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今プレママさんも産後ママさんもそして世の女性たちみんなが冷えを非常に気にしていますよね。ただ毎度この冷え対策番組で見てもやってるんですけれども、改めてね今日はその詳しく特に産前産後のママに必要なケアを伺いたいと思っています。でまずはその産前産後のママなんですが、それぞれいつもの体とは違いますよね。
そうですね。
どこがどんな風に違うんでしょうか。
まず妊娠中は赤ちゃんがいて羊水もあるのでね、そんなにこう冷えを自覚することはないんですけれども、やっぱ産後の母さんってこう赤ちゃんがスポーンと出てしまって、お腹が一気にこうね引っ込んで、それで母乳が出る、ね、で産後の出血も出る、冷や汗も出るということで、
そう
結構出ることが多いんですよね。
冷や汗出たっけ。
冷や汗出ますね、初めてのね赤ちゃんの育児で、あらーみたいな。
あでもしょっちゅううわーってなるから、それ、それだけでも相当な水分が出ていると、
それがストレスになるんですね。やっぱり、産後は いろんな意味でストレスがかかるので、やはり副腎皮質ホルモンって言ってそういうのもたくさん出るとやっぱり冷えやすいんですよ。
そうなんですか。副腎皮質ホルモンがストレスでたくさん出ちゃう、
そうなるとやはり緊張状態になるので、やっぱりリラックスしている人と緊張状態にある人だと、やっぱ緊張状態にある人がやっぱりこうサーモグラフィーで見ると手足とかやっぱ冷たいんですよ。
そうなんですか。じゃあつまりはそのかなり力がなんか抜けた状態というか、冷え切った状態になりやすいのが産後。 でも産前の方も実は本人は気づいていないけれども、結構冷えている場合もあるんですよね。
そうですね。手足が、お腹は暖かいけれどもお尻が冷えてたり、
最近なんか冷えてる妊婦さんも多いと聞きますが、
そうですね、はい、結構働いている人とか、
そうですよね、
食事が不規則になったりとかする人でやっぱり冷えてる方も多いですね。
そういう冷え方は違いますけれども、同じようにね冷え対策必要だと思いますので、具体的に伺っていきたいんですが、まずはプレママさんとか産後ママさん、冷えると具体的にどんなトラブルが起こるのか教えてください。
そうですね。まず妊娠中だと冷えると、これは一般の人もそうなんですけど、血圧が上がりますね。寒いと。
そうなんですか。
そうなんです。
そうか。それで冬場は高血圧の人が危険だって言いますね。
手脳梗塞になったりとか心筋梗塞、それは血管が収縮するからなんですね。ちょっと妊婦さんも胎盤から赤ちゃんに行く最大ですね。その血管も収縮してやっぱり血圧が上がると赤ちゃんにはとても良くない影響が起こりますね。
血圧が上がると赤ちゃんはいい酸素
苦しくなりますね。
酸素がいかないってことですか。
はいはい、
そうですね、血流が滞る、つまり胎盤の血流が悪くなるってことですよね。
そうですね、はい、
それは非常に危険ですね。
だから血圧がずっと高い妊婦さんはもう赤ちゃんはちっちゃいんですよ。割と低体重児と言って
どうしてもそのお腹の中で育たないと。
そうなんです。
冷えもこれは一因ということですよね。
そうですね、
気をつけないと。じゃあその妊婦さんはそういった血圧が上がりやすいという危険性があるということですね。他には何かそのトラブルの原因になるようなことってありますか。
そうですね、あとはむくみやすくなりますね。妊婦さんだと
冷えるとむくみやすいっていうのはやっぱりこう循環が悪くなる。
そうですね、代謝が悪くなって血の巡りが悪くなるので、こう足に行った血液がなかなかこう心臓の方に戻らなくてってことですね。
結果的にその尿のタンパクにつながるってことはあるんですか。そういうこと
がありますね。やっぱむくみがひどいと。
そうですか。そうするとね結構検診でも引っかかりますからね。
そうですね、
やっぱり気をつけなければいけません、
はい、
一方産後ママさんこちらはかなり冷えそうで、しかも冷えても検診もないのでどんどん悪くなりそうです。どうでしょうか。
そうですね、産後ママさんは1ヶ月検診では血圧測ったりとかしますけれどもね、その後はほとんどないので、まず冷えてくると母乳の出が悪くなりますね。
じゃあおっぱいが出ないおっぱいが出ないって悩んでる人は意外と冷えが原因の場合もある。
そうですね。でなかなか産後1ヶ月ってお風呂に入れなかったりするので、
そうですね、
なのでそういう時はね本当にこう 足湯をするとか、まあ後でも言うんですけれども、はい、本当に冷えは万病のもとってよく言いますので。
そうですね、お風呂に入れないっていうのはありますね。
そうです
ね、シャワーで済ませてくださいって言われてもおろがひどかったりすると、はい、なかなか入れないですもんね。
そうですね、う
ん、産後1ヶ月は特に気をつけなければいけないかもしれませんね、はい、それ以外に、まあ母乳の出も悪くなるし、あとやっぱり全身の疲れとか何かこう免疫力落ちるとか、
そうですね、
トラブルがありませんか。
それから風邪をひきやすくなったり、あと手足がねやっぱこうリュウマチみたくなっちゃうんですよ。
リュウマチってどういうことですか。
こうバネ指っていうんですかね、こう手足がこう、うんうん、あの指の関節がうまく動かなくて、うんうん、朝起きたらこう手がこわばってるっていう状態になる人いますね。
それは一時的なものなんでし
ょうか。そうですね、一時的なものなんですけれども、やっぱり冷え性の人にはそれが強いので、
やはり気をつけないと、ね、特にまあいろんな意味でこう精魂突き果てかけるようなねぐらいの疲れが溜まってる時期ですからね。
そうですね、
この冷えには気をつけてもらわないといけません、
はい、
で、あのこの冷えというのはそうしますと、さっきもおっしゃっていただきましたが、あの妊婦さんの場合はまああの一般的にこうなんていうんでしょうか、外の外気の冷えっていうのもあると思うんですけれども、プレママさんじゃなくて産後ママさんっていうのはどっちかっていうと自分の中から出ちゃうものが冷えの原因になるということですよね。 ね、それ以外にその周りから例えばこう冷えの原因っていうのはどんなふうなところから来るでしょうか。
そうですね、やっぱりエネルギー不足ですかね。やっぱり産後は出す一方で、それほど自分の食事にはこうあまりこう気を使う時間がなかったり余裕がなかったり、
それでなくても出るもん出してるのにろくろくものが入ってこないぞ。
そうですね、だからいい原料を入れてこないといい商品はできないのと一緒で、
どんどん悪循環 で、
そうです、ね、
自分のなんか蓄積していたものをどんどん使っていくような感じでね、
はいはい、
消耗しちゃいますよ ね、
そ、 うですね。
で、まあ、それ以外にもこの時期それでなくても寒いので、あちこちこうちょっと薄着だったりね、ファッションで ね、 でねちょっとおしゃれしてる分足元が冷えたりとかってことあるかもしれません、ね、
結構レギンスと短いソックス履いてる人多いんですよ、うん、産後って。
レギンスあったかそうじゃないですか。
でもレギンスってちょっと足首出るじゃないですか。
出ますね、ま
あ、トレンカだったら出ないんですけど。
でもトレンカだって、まあ、
ちょっと足がね
出ますよね、
出てるので、だからこう皮膚、うん、こう自分の皮膚は外に出さないつもりで、
もう冬場はしっかりカバーすると、
うん、そうです。だから首が出てる、ね、お洋服とかはちょっとストール巻くとか、
うんうん、襟首開いてるね、おせんのお洋服、ね、あのオッパー上げやすいしね、いいんですけど、今ちょっと私開いちゃってますけど、ね、あのじゃあストールを巻いてきましたけど今日も、
は
い、
ね、あとはこうタートルネックの、ね、
うんうんうん
う
ん、
そういうのを履いたり
着たりね、
着たり
タートルネックはね着てください。
着ますね。だからネックウォーマーとかもいいと思うんですよね。
あ、ネックウォーマーね、うん、
あと腹巻きをね、そういうのを腹巻きでもいいです
し、巻けるもの全部巻けって感じですか。
そうですね、
もうじゃあ手首も足首も巻けるものは巻くと。
だから首を温めると結構冷えは来ないんですよ。
言いますよね、
首、手首、足首。
あ、とするとその、まあ、具体的な冷え対策、まず服装としますと、やっぱりその足首とか出さない、
そうですね、
とかレギンスちょっとこの特に産前産後の時期は控える、
レッグウォーマーを重ね履きするとかね、
はい、
そういう風にするといいと思います。で、
首とつくところは温める
、うん、だから手首もねこうサポーターみたいな感じで
つけてみたりね、うん、いい今結構あのアームウォーマーもありますよね。
あ、腕あった、ね、
あの温かいのこうちょっと指先は出てるけれどもとかね、うん、あります。おしゃれなもの結構ありますからね、そういうものでおしゃれも楽しんでください、はい、そしてやはり食生活、こちらの免疫力の話でも先月していただいたんですけれども、はい、やっぱりこう体温を上げるような食生活が求められますよ ね、
そうですね。
改めて体温を上げるような食事、そしてあの妊娠中、産後のこう栄養不足になりがちな時期にいい食事っていうと何でしょう。
そうですね、韓国の産後ケアセンターは、
はい、
とにかく魚のスープとか、
魚のスープ、
そうなんですよ、あと骨髄を使ったテールスープとか。
テールスープ、何のテールですか。
牛
の。あ、ちょっと日本じゃなかなかねテールって。
そうですね、うん、でもあとは鶏ガラとか。
あ、鶏ガラならあるかも
ね、鶏の手羽先とか、
うん、
その動物性のタンパク質で取ったスープをよく飲むんですよ。
肉じゃダメなんですね、やっぱ骨髄、ちょっと骨付きがいいんですか、
うん、コラーゲンが出るので。でそれに例えば根菜類とか、
うんうん、
わかめスープを飲んで、あとネギとか香辛料を入れて、
っていうかそのじゃあ、鶏ガラとかそういった骨系のものでスープを取って、それに でわかめスープを作ったり、
そう、
まあ、いろんな具材を入れた具沢山のスープを作ってもいいし、
うん、そう、大根入れたり里芋、うんうんうん、ね、里芋入れたり、
そうか、そこに根菜入れたらもう百人力だわ。
そうなんです、
あったかくなりますね。お芋入れたり、いいですね。
それを韓国の産後ケアセンターではそれを一生懸命飲むんですよ。
あ、そうなんですか。
動物の
それによってどうなるんですか。
すんごい体が温まって、で、あの骨の髄とかっていうのはコラーゲンとかそういうのが取れるので、はいはい、お肌ピチピチになる、ね、
ってことは冬時は日本人女性はみんな冷え悩んでるんですから、うん、そういうものを産前産後かかわらず飲んでもいいってことでもありますよね。
そうですね。
でも特に産前産後はそういうものを飲んだ方がいい、うん、よくあの産後なんかのおっぱいが出ないとしじみの味噌汁飲んだらいいよとか、
うん、そういうのも言われますけど、
それもありですか。
うん、
あれも動物性のこういいタンパク質が出てるということもありますよね、うん、じゃあ貝の味噌汁も
そうですね、
いいかもしれない。
あとは薬膳みたいな感じでそういうのにちょっとクコの実を入れたりとか。
クコの実なかなか普段使わないですね。
あと生姜の皮、
あ、それなら使いそう、
ちょっと剥いてちょっと入れて煮込んだりとか、
クコの実もそういう風に意識的に買っておいてスープに投げ込むんじゃえばいいんですか、
うん、今売ってますよ。結構
売ってはいるけどなかなか使わないですよね、うん、でもお家のそのわかめスープに入れてもいいわけですよね、うん、でしかもちょっとおしゃれな感じになるし、
そうですね
なんか一気にねこう気の利いたスープになるので、ぜひじゃあそういった、骨を使ったスープ、鶏ガラとか魚でもいいってことは、
うん、
例えばその何でしょうか、アラとかあるじゃないですか。
そう、
ブリのアラとか、ああいうのもいいんですか。
よくお寿司屋さんとか行くとアラ汁とかあるじゃないですか。
あります、あります、すっごい美味しいですよね。
タイのお頭とか、
はい、
ね、あのスーパーでも安く売ってるので、うんうん、そういうの買ってきて一緒に煮て、
それをまあ味噌汁のように仕立てて飲んでもいいし、ね、スープにしてもいいし、うん、そういうもので体温めてください、
はい、
で食事のこと散々言いましたが、あの他にも例えば、運動とか入浴とかいろいろあると思いますが、
うん、
おすすめありますか。
そうですね、運動はもうとにかく冷えは筋肉をつけないと温まんないんですよ、筋を。なのでもう筋トレですね、は
い、筋トレ、
筋トレ。
でもちょっと通えません、スポーツクラブで忙しくて、ね、だって赤ちゃん、
赤ちゃんを抱っこしてスクワットしたりとか、
あ、
赤ちゃんをお腹に乗せて腹筋するとか。
じゃあ妊婦さんはどうしましょう。
そうですね、筋トレって言われても、妊婦さんはもうペットボトル持ってウォーキングですね。
それはあのお医者さんが OK って言えば大丈夫っていう感じで、うん、あのね、危ない方はやっちゃいけないですよね。
まあ普通にね、うん、あのいいっていう方がいたら、本当に足首にダンベル巻いて、歩いてもいいですし、
手でペットボトル持つ場合は
500を2本
1本ずつ持ってこう歩く。
ほんと背筋にすごい筋肉つくので、
背筋
後ろに、
それはいいですね。
そうなんですよ、だからある程度もちょっとぐらいの負荷をつけて運動しないと、うんうん、今のもう産前産後のお母さんって筋肉量がないんですよ。
ですよね。
それで冷えにもなるし、
うんうんうん、
日々重たくなるお腹を支えきれないんですよ、うん、自分の腹筋と背筋で。
生まれてきた赤ちゃんもまた抱っこできない、
うん、腱鞘炎になっちゃうんですぐ。
あ、
腕の筋肉ないから。
やっぱり赤ちゃん産む前に本当は体鍛えとかなきゃいけないってことなんですよね。まあ、でも産んでしまっている方たちですから、ね、今どうするかって言ったら、じゃあお家の中でウォーキング、ちょっと難しいですね。
そう、産後のママは赤ちゃん抱っこして、
赤ちゃん抱っこしてスクワット、
そう、スクワットしたり、
うん、
お腹に置いて腹筋するとか。
お腹に置くって危険じゃないですか、赤ちゃんゴロンとか。こっち
に仰向けにやって膝を立てとけば、
膝を立てて赤ちゃんを股の間で寝かせる、うん、で赤ちゃんにこんにちはっていう感じで、
こんにちは1回、
こんにちは2回、
いないいないば2回、まあ、
赤ちゃんがあんまり動かない時期ですね、それは ね、まあ、赤ちゃん支えながらね、手でね腹筋してもいいかもしれないですね。わ、うん、かりました。ぜひじゃあ赤ちゃん乗っけての、
筋力トレーニング、
筋トレでいきましょう、
はい、
お風呂なんかもしっかりやっぱり湯船に入れたら入った方がいいですね。
そうですね、ゆっくり入ってください。
わかりました。あとはさっきおっしゃってました足湯、
うん、
これも足はかなり効果ありますか。
そうですね、だから私ねよくね授乳中冷えてておっぱいでない人に、
うんうん、
足湯をしながら授乳させるんですよ。
え、しながら。
そうするとすっごい出ますよ、ポタポタ。
しながらでも出ちゃう、
うん、なんか授乳する時って おっぱいから母乳が出て体温を冷えるので、うんうん、で足を温めながら授乳をするんですよ、
うんうんうん、
こうバケツに
入れてね、
うん、そうするとすんごい温まります。
それはいいこと聞きました。
で家にあるなんかアロマとか、うん、なんかバスソルト、
うんうん、
バスクリーンでもいいし、
塩だけでもいいじゃないですか。
何でもいいです、
ね、
そう、温
まるもの、
うん、 あとすごい頭って母乳パッタパッタ出ますよ。
入浴剤も今いいのありますからね、そういうのちょっと小出しに足湯に使ってもいいですね。わ、うん、かりました。でその足湯なんかした後ちょっとマッサージなんかしたらさらに良くないですか。
そうですね、
マッサージするのはやっぱ足でしょうか、
うん、そうですね、足の血管って結構太いので、うん、そこからこうマッサージすればお腹の方に上がってきますね。
足っていうのはだいたい中心はふくらはぎですか、それとも太ももですか。
ふくらはぎから膝裏、
うんうん
うん、外のもも、
ふくらはぎから膝裏外もも、
外もも、
ここをじゃあ自分でちょっとちょいちょいちょいっとマッサージを、
うんうん、内ももももちろんしていいですよ、うん、
お風呂に入った時にね、うん、ちょっとこうできれば1回でも2回でもやると随分
そうですね、
いいですね、まあ、これで産後のこう免疫力も上がるし、うん、冷え対策にもなるということで、はい、ぜひあのこの冷え対策やっていただきたいと思います、
はいはい、
ということで今日はフリー助産師の浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。